91、ボードゲームにハマった、かっこボードゲーマーになったのはいつ頃ですか？
4,5 年ぐらい前です。
92、ハマるきっかけになったゲームは何ですか？
カタンス。
93、どのようなタイプのゲームが好きですか？
多分ワーカープレイスメントが好きなはずです。
94、よくゲームをする場所はどこですか？
サニバス。
95、どれぐらいの頻度でゲームをしていますか？
週1ぐらいです、
ね。96、現在よく遊んでいるゲーム仲間は何人くらいいますか？
まあ、4、5人ぐらいですか。
97、ゲームをいくつくらい持ってますか？
数えたくないです。
98、どれぐらいのプレイ時間のゲームを好みますか？
まあ、2時間以上ですね。
99、オールタイムマイベストゲームは何ですか？
難しいんですけど、カタンにしときます。
90、これまで回数を一番多くプレイしたゲームは何ですか？
でもカタンですね。
91、好きなゲームデザイナーは誰ですか？
クニツアーかな。
92、嫌いな、かっこ自分に合わないと思うゲームデザイナーはいますか？
いません。
93、好きなゲームメーカー、ブランドはありますか？
アメリカのゲームが好きですね、多分。
94、異性とボードゲームをすることはありますか？
はい。
95、子供とボードゲームをすることはありますか？
はい。
96、お年寄りとボードゲームをすることはありますか？
ナイス。
97、子供の頃、どんなゲームを遊んでいましたか？
脳内でいろいろ遊んでました。
98、麻雀は遊びますか？
あんまり。
99、モノポリーは好きですか？
やったことないです。
920、カタンの開拓者は好きですか？
はい。
921、カルカソンヌは好きですか？
はい。
922、ドミニオンは好きですか？
はい。
923、拡張セットを加えて遊ぶのは好きですか？
体調がいいときは。
924、伝統ゲームやアブストラクトゲームは好きですか？
あんまり。
925、PSW や iPhone、iPad アプリでボードゲームを遊びますか？
Android ですけど、はい。
926、テレビゲーム機や携帯ゲーム機でボードゲーム以外のゲームを遊びますか？
ああ、ないかも。
927、ウォーゲームは遊びますか？
いいえ。
928、TRPG は遊びますか？
はい。
929、トレーディングカードゲームは遊びますか？
あんまり。
930、デッキ構築ゲーム、カッコドミニオンクローンは遊びますか？
はい。
931、得意なゲームはありますか？
ありません。
932、このゲームは合わないと思ったゲームはありましたか？
ありません。
933、食わず嫌いだったけど、遊んでみたら意外といけたというゲームはありますか？
まあ、矛盾しますけど、クワルドとかはいけたかもしれないです。
934、忘れられないコンポーネントのゲームはありますか？
ああ、これ思い出せない。
935、忘れたってことですね。
はい。
935、今入手しづらいゲームで欲しいものありますか？
あ、これも思い出せない。あるはず。
936、所有ゲームの中で最も笑いの取れる一品は何ですか？
ゾンビのこう大豆ゲームなんですけど、大豆の目が脳みそになってるやつです。
937、自分が死んだ時、おかんに入れてほしいゲームは何ですか？
入れてほしくないです。
938、国産でおすすめのゲームは何ですか？
これもいろいろありますね。はい。
939、これこそ日本語版を出してほしいというゲームはありますか？
全部出してほしいです。
940、これこそ再販してほしいという同人ゲームはありますか？
全部出してほしいです。
941、よく見ているボードゲーム関連サイトはどこですか？いくつでも。
あ、ないですね。
942、購入の参考にしているゲーム紹介サイトはどこですか？
覚えてないです。
943、書籍雑誌でこれが役に立ったというものはありますか？
全部役に立ってます。
944、月平均するといくらぐらいゲームを買っていますか？
多分1万円ぐらいです。
945、主にどこでゲームを買っていますか？
駿河屋。
946、ゲームを買うときに決め手となるものは何ですか？
フィーリング。
947、新作と聞くと思わず手が出そうになる方ですか？
いいえ。
948、購入の時ゲーム賞の受賞歴を重視しますか？
全くしません。
949、国内で好きなボードゲームショップはどこですか？
ショップないですもんね。まあ、CT ならアグレットさんぐらい。
950、ショップを選ぶ時に決め手となっているものは何ですか？
入りやすいかどうか。
951、メビウス頒布会に入っていますか？
いいえ。
952、海外から個人輸入したことがありますか？
いいえ。
953、これがゲームになったら絶対買うのにというものはありますか？実際の出来事、小説、漫画、アニメなど。
ドラクエのボードゲームとかやってほしいみたいですね。
954、買ったけど未プレイのゲームはどれくらいありますか？
いっぱいあります。
955、ネットオークションの取引で困ったことはありますか？
やったことないです。
956、プレイしたゲームの記録はどうしていますか？
頭の中で保存してます。
957、否定的な感想を言ったり書いたりする方ですか？
いいえ。
958、ゲーム中によく心がけていることや心情はありますか？
人を不快にさせないことです。
959、ボードゲームにおけるジンクスはありますか？
なるほど。まあ、大数分が多いです。はい。
960、あなたは勝敗にどれくらいこだわりますか？
なんですかね。あんまりこだわらないですけど、一応勝ちを目指します。はい。
961、ゲーム中にはどんな会話をしますか？
あんましないですね。
962、ゲーム中についつい言ってしまう口癖はありますか？
あー、ダメだ。はい。
963、同じゲームを繰り返しプレイする方ですか？
はい。
964、他のプレイヤーにこれはやめてほしいと思うことはありますか？
まあ、ゲームに関係ないことすることですかね。はい。
965、兆候はどれくらい許されると思いますか？
これは本人次第ですね。で、もう自分が兆候してるなと思ったらやめてほしいです。はい。
966、ゲームが終わる前にもうトップを取れないことが確定したらどうしますか？
いや、目指しますトップ。
967、遊ぶゲームはどうやって選んでいますか？
フィーリングです。
968、インストで定石を教えることやゲーム中に助言することについてどう思いますか？
まあ、定石を知らないとゲームにならない場合は必ず教えるべきです。で、助言をするのは本人から教えてくださいと言われた時でいいと思います。はい。
969、インストで工夫していることはありますか？
先に勝利条件言うとかですかね。はい。
970、ゲーム中の飲食はどこまで OK だと思いますか？
まあ、他人が不快にならない程度だったらどこまででも OK だと思いますけど。
971、ゲーム終了後の感想戦をどれくらいしますか？
まあ、これもまちまちかな。はい。
972、既存のゲームのルールを改良してみようと思うことがありますか？
ありますけど、うまくいったら試しはないです。
973、自分でゲームデザインをしたことはありますか？
これも TRPG で言うならありますけど、誰ともやったことないです。
974、攻略をいろいろ考えたくなる方ですか？
まあ、はい。
975、ゲーム開始終了後にはどんな話をしますか？
いや、あのゲーム楽しかったっすね、ぐらいですかね。はい、
976、長時間ゲームといえば何時間以上だと思いますか？
5 時間以上ですね。
977、便利だと思う小道具はありますか？
お皿とかは便利ですよね。
978、ゲームの収納に困った時何か対策をしていますか？
眺めてます。
979、オープンのゲームサークルには参加しますか？
まあ、あれば。
980、ゲームサークルのメリットは何だと思いますか？
まあ、ゲームができることですかね。
981、ゲームサークルの問題点は何だと思いますか？
まあ、ゲームができないことですね。
982、ゲームサークルで気をつけていることはありますか？
これも他人を不快させないことですよ。
983、ゲームサークルで嫌な思いをしたことはありますか？
まあ、思いやりが足りないことがあるなら嫌ですね、当然。
984、自らゲームサークルを立てようと思ったことはありますか？
ないです。
985、すごいな、偉いなと思えるプレイヤーや関係者はいますか？
984でサークルを立てようと思った人は偉いなと思います。
986、ボードゲーマーには変な人が多いと思いますか？
はい。
987、エッセン国際ゲーム祭など海外のボードゲームイベントに行きたいと思いますか？
絡めて旅行ぐらいだったらいいですね。はい。
988、浅草のゲームマーケットに行ったことはありますか？
長崎ではだからないですね。はい。
989、ボードゲームが好きだということを進んで普段ゲームをしない人に言う方ですか？
言わないですね。
990、あなたの家族はあなたがボードゲームをすることをどう思われてますか？
多分苦笑いしてます。
991、普段ゲームをしない人にゲームを進めることがありますか？
これ、しないですね。意味ないと思います。
992、ゲームをあまりやっていない人に対してどんなゲームを出しますか？
やりたいです。やればいいんじゃないですか。
993、ボードゲームをプレゼントで送ったことがありますか？
あります。
994、ボードゲーム以外の趣味は何ですか？
映画、プロレスですね。
995、ボードゲームという趣味をやってきて嬉しかったことは何ですか？
まあ、いろんな人に会えることですかね。
996、ボードゲームという趣味を続けていく上で苦労する点はありますか？
まあ、趣味全般で全部苦労すると思いますけどね。はい。
997、ボードゲームという趣味の欠点は何だと思いますか？
趣味に欠点はつきもので、それも魅力です。
998、日本におけるボードゲームの現状をどう思いますか？
今のままじっくりやっていけばいいと思いますかね。
999、もしボードゲームの発展を阻害しているものがあるとすれば、それは何だと思いますか？
発展しないんじゃねっていう声が一番阻害していると思いますね。はい、
900、最後に、あなたにとってボードゲームとは何ですか？
趣味のゲームです。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
どれくらいかかりました？結構かかりましたよね。
おしゃべりザニバ、ボードゲーム大作戦会。
はい。
うん。始まっていきますが。
はい。
これはあれですね、以前、平さんが、
はい。100
回記念の時にやった、ボードゲーマーに100の質問ですね。
はい、はい。8分くらいかかっちゃいましたね。
で、今回、ヤコさんにやっていただきましたと、今喋っている私は砂川です。
あ、ヤコです。
スミスです。ザニバタイヤです。
イェーイ。
みんな、そって言わないんですか？
あ、そうか。僕が、
あ、ですになっちゃった。
その、前に就職をつけると、とって言ったら、全部に就職がかかっちゃった。
です、とって言われた。あ、でも、
です、そして、です、そして、まあ、
ディレイシーから、すごい、タイムアタックみたいな、
そうですね。
100の質問でしたね。いや、やつぎばよに。こんなにヤコウさんが質問に答えてる姿、なかなか見ないんで、
そうですね。
ファンにはたまらない回だったんじゃないですか。
長尺で。
ちょっと突っ込んでいいんですか？
何ですか？
まあ多少は
いい。なんか、ヤコさん、質問に答えてないことありましたよね。
何ですか？何ですか？
いや、ただ、あれは、
ヤコさん
ことを、僕が思ったのは、なんか、はい、 こわもての怖いタイプの映画監督のなんか質問に答えてるみたいな。
この映画の見どころはみたいな。そんなの見ろよみたいな。
別にみたいな。分かって聞いてんの？
そんなこと聞くなよみたいな。
その質問はダメだみたいな。
はいはい、いやいやいや。ああ勉強になります。
いや、質問はいい質問です。いや、はいはい。
でもなんか、ヤコウさんのこう人となりがちょっと垣間見れますよね。
そのなんか、そうですね。
すごい集中って具体的なところもありますし、すごい投げやりなところも
あって。これだから、タヤさんが前言ってたじゃないですか、考えるのが楽しいって。
そう。
これ考えるの楽しい。
そうでしょ。
はい。ぜひこれ聞いてる方も、一回考えてみていただければ。そう。最初ね、しんどいやろ、100もって思ったんですけど、楽しい。
そうでしょ。
だから、手を人に発表するっていう気持ちがないと、まあ我々気持ちがあって考えてるじゃないですか。うん、多分ちょっと違うかもしれないんで、
そうですね。
まあ身近な誰でもいいんで、全部じゃなくてもいいんで、うん、発表するっていう気持ちで考えてみてください、真剣に。
うん、まあ、そうですね、友達同士で。
そうそうそう。
そうですね、僕もこれ発表する5分ぐらい前に眺めて答えてるんで、だから多分言えてないやつもいっぱいありますもんね。
だから楽しい。はい、くないですか？
あの楽しかったです。
なんだっけ、この934から38ぐらいの、あ、9、39、40、41ぐらいまでかな。
はいはい、
あの、何々なゲームはありますか？こういうゲームはありますかというところもほとんど思い出せなかった
です。ああ、そうそう。
まずそもそも忘れられないコンポーネントのゲームはありますかで思い出せない。
忘れられないものが思い出せない。ありませんということですよね。
いや、なんか、あれ、さっき言ったんですけど、あのゾンビの、あの、あれは面白かった
です。なんだっけ、
なんだったっけ、
ニモのなんちゃらってやつ。
あ、いや、あの、昔、その、
あ、もっと古いや
つ。ゾンビの筒の中に、サイコロいっぱい入れて赤と黄色と緑と青いとちょっと覚えてないですけど、
ごめんなさい、あのこれ100回の時は言ったんですけど今回言ってないですね。テーブルゲームズインザワールドさんから抜粋させていただいてます、はい、100の質
問です、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあこの辺にしますか。
そうですね、
はい、であのほらオープニングトークちょっと話しておかないといけないというか、どうしても話したいことがありまして、
ぜひ、は
い、
ぜひ、
はい、ぜひ、あのちょっとこれを公開してる時は全然違うんですけど、はい、我々、うん、昨日、はい、楽しかったですね。
めっちゃ楽しかった。
はい。
はい。
何ですか？
だから昨日は7月の15日日曜日。
はい。
はい。ボールゲームフェスタ 7!
セブン！
イェーイ！福岡の西陣パレスで。
はい、はい。福岡西陣。
そうそうそう。
西岡。
うん。やりまして、
はいはいはい、
でまああのあれですよね、イベント自体は平さん以外は僕とヤコウさんは、はい、何回かも参加したことが
あるので、そうです
ね、平さんが今回初参加 で、
はい
はい、でしかも今回はなんと、
なんと
このおしゃべりサニバが、
はい、
公開収録ということでイベントに参加しましたよと、はいはい、企画にね、
めっちゃ緊張しましたね。
緊張なんか
結構さ、なんか失礼し。
俺たち余裕
だし。俺たち別に緊張なんだ
けど。別になんか客に来いたりとかしないし。
まあ確かに。
なんか客の視線が怖くて前見れなかった。そんなこと別になかった
し。いやほら、そう。普段ね、
そうですね、
あの、見えてない人を想像しながら喋ってるのと、
ま
あ、実際俺たちが喋ってるのを直で見てる人、をに対して喋るのとやっぱ全然違うん
ですよ。そうですね。
なんか、うん、でなんかちゃんとあの客席があって、
う
ん、
そ
の
そう
ある椅子に座って、じっと見つめて、こっちなら24ぐらいの瞳が、24ぐらいの瞳が
じっと見てる。
でなんかね、あの柱のところになんかでっかい体のディレクターみたいな人
が、そうですね、今回ディレクターがいたんです、
ね、そうそうそう、
めっちゃお世話になって
、1日ディレクターみたいな人が、
そうそうそう、
いやもうこの当日前から前日からこのイベントのことについて調べていただいたり、
はい、
その出展される、ブースさんについて、サークルさんについて調べていただいた
り、そうですね、
めっちゃもう本当に6ページにわたる資料
を、
ちゃんとした会社で使うような、
そうそう、びっくりした、
そう、私たち台本とかないですけど、
まあ、そうそうそうそう、いやそれでまああの実際収録中もね、あの公開収録中もカンペが出てね、
そうですね、
はい、
こんな感じ、
そうそう、いや助かりましたね、
めっちゃ助かりました、ね、
ただまあ裏話言うと、あの公開収録の時間が1時半ぐらいだったんですけど、うん、
はいはい、
あの時間、うん、まだ我々3人、
あ、そうそう、
5ミリぐらいしかイベントを楽しんでない。1ミリもとは言わないけど、
はいはいはい、
そうそう
そう。
だから、ちょっと、 なんですけど、まだ分かってない感があって、
そうそう、
だから
会場の雰囲気みたいな、
今日のこのオープニングトークでは、そのあの後どうだったっていう話を少ししていきたいなと。
そうそうそう、大事大事。
そうそう、で、あの後、うん、めっちゃ飯を食いに行きまして、
そうですね、福岡の街を堪能、
あれ
ゲームの話、
イベントの話じゃない
。じゃあ、
こう、キュッキュッキュ
ッキュッキュッキュッキュッキュッキはい、で戻ってきて、
はいはいはい、
でそうですね、それからブース紹介ですかね、
はいはいはい、
はい、まあ、これも生放送で一応配信したんで、まあ、気になる方は今でも多分保存されてるかもしれません。
そうですね、されてます。
はいはい、はい、まあ、あの日出展された9つぐらいでしたかね。
そうですね、
のブースを、
はい、
あの砂川さんのすごい稲妻スピードで、
はい、いやー初めてだからさ。
そうですね、
まあ、サンプルがあって、あの、はい、コラボドのもみさんが、あの、現場でインタビューとかされてるから。
あんな稲妻のような速さで。
いやいや、あんな稲妻のような速さではないけど、
はい、
で、なおかつ編集されてるから、すごいいい感じじゃない。こっちは生放送
編集ないですね。
そうそうそう。いや、生放送にする理由はやっぱちゃんとあって、うん、イベントの残り時間がまだあったから、
はいはい、
これを聞いて聞ける、来れる人は来てくださいっていうね、
あ、まあ、
少しだけど、
うん、はいはい、
やっぱりね。
そうですね。
うん、
いやだから結構話聞いてもらったんですけど、
うん、
まあ、会場に、まあ、言うてもその、私有宅がメインなんですよね、会場的には。
う
ん、
で、
そんな中で、
うん、
なんていうんですか、その、同人ブースを、うん、あの、遠路はるばる来られた方も結構いてね。
そうですね。
だから一つ目がアルペンツヤンを出されてる、
うん、
福郎堂さんでした
かね。そうですね。
はいはい、
うん、まあ、あの日だからもうほぼ完売、もう多分完売したんじゃないですか、
ね。完売、はい、言ってましたよね、もう。
確かにそうですよ、
ね。インタビューの時点でもうあと3個しかないって言ってたから、まあ間違いなく完売してるでしょう。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
まあ、言ったらあれなんですよ、ゲムマアンケートの1位ですね。
そうそうそう。
そうそうそうそう。お客さんが選んだみたいな感じですよね。
あ、
もう1位を取ったゲームね。
うん、
なんか、まあ、で、あそこ終わって、あと、ボドクマさん。
はい、
で、どこ行ったっけ、あと、怖い話のとこだ。
ああ、まあまあ、はいはい。もう行きましたし。
行きました。なんか、狐の面があってね。
はいはい。
見ましたよ、ヤコさん。あ、ヤコさんなんか CD 買った？
いやいや、僕は欲しかったですけど、大ちゃんさんが。
大ちゃん
さん。
あ、そうかそうか。
はいはい、
今度聞かせてもらいましょう。
あとはあれですよ、ほら、ヤコさんの大好きな、エイジオブの。
ああ、そうですね。
はい。
どこだったっけ、
サザンクロスゲーム
ズ。あ、そうそうそう、サザンクロスゲ
ームズ。はい。おじいちゃんみたいな。結構だから、そうそうたるサークルさんがね、
はいはい、
たくさんいらっしゃって、
うん、
そこを稲妻スピードでインタビューした後に、
うん、
まあ、やっと私有に行ったって感じですかね。
そう
っ
すね。
うん、そうそう。ただ、どうでしたっけ、もう残り時間が結構少なくて、
はいはいはい、
インタビューの時間結構あったんですか。
インタビューは稲妻スピードだったんですけど、
はいはい、
まあ、平たく言うと、カレーを食べたのがすごく、
なんか一瞬聞こえた。
なんでもないです。まあ、いろいろ吸ったもんでありまして、
はいはい。楽しかったですよね。
そう。福岡めちゃくちゃ楽しかった。
めっちゃ
満足した。いやいやいや、まあまあ、その福岡の街もそうだし、
はいはいはい、
実際やっぱイベントって、うん、いやだってほら、今まではサニバないだけで、うん、おしゃべりサニバ撮ってたわけじゃないですか。
はいはいはい、
それがもう本当に初めて外の人、外の世界に出て、
はいはい、
まあ要はわからない、当然おしゃべりサニバって何？何こいつだってわからない人たちの前でお話もしたわけじゃないですか。はい、
そうですね。
それで、なんて言うんですかね、まあ本当にね、なんていうか、このイベントに貢献できたかどうかはわからないけど、まあ少なくとも僕らは楽しかった。
そうですね。
で、まあ一応ほら、温かい拍手いただいたじゃないですか。
そうですね。
はい、だから、やっぱりなんかやってよかったなって思います
。そうですね、はいはい。
ちなみにその、このおしゃさにを聞いてらっしゃる、その、例えばおはがきをくれるリスナーさんとかいらっしゃる、
はいはいはい、
ですけど、そういう方々も来られてたんですか。
まあ、あれですね、知り合いですね。
ああ、
鳥間さんとか。
なるほど、なるほど。もう、以前から面識があるから
、そう
です。ああ、でもあれですよ、思い出屋さんはもう完全に、ね、おしゃさにつながる、おしゃさにで初めて僕らの、
ああ、そうです、
ね。思い出屋さんは
完全に。じゃあ、現場で初めてお会いして。
あ、いや、思い出屋さんは一回ここに、あ、平は初めて、
いや、旧店舗でお会いしましたね。
あ、旧店舗でお会いしました。
そうそうそう、お会いしました。 そうそう。で、あの日ね、だから、私有短い時間だったんですけど、
はいはい、
もうなかなか楽しい思い出がいっぱいできて、
うんうんうん、
思い出屋さんとも遊んだし、うん、その大ちゃんさんと、
うん、
大ちゃんさんね、何回も来てくれるんだけど、全然遊んでくれなくて。
違う違う。遊ぶ時間がなかった。1回目は遊ぶ時間がなかったのと、そうそう2回目は、あれですよ、だから100回記念の回だ
から、
したら俺たちが収録を始めちゃったから、それ聞きたいっておっしゃってくださったね。
ありがたいことです
ね。そう、ありがたいです。で、一回もゲームせずに帰ったんですよ。
そう。大丈夫だから。あれはいつ遊んでるんですかみたいな。で、まあ、やっと一緒に遊べて、
はいはい、
やっと、あのね、あの日の、だから、何が頂点だったかな、イカダ動物園ってわかります？知らない。
あ、思い出
ハルロ・エー・ロッシーの。
ああ、思い出さんが写真にあげられてた。
なんかね、はいはい、要するに船があるんですよ、イカダ。
はいはい、
でこのイカダの、なんかね、中にこう枠があって、
はいはい、
この枠がね、なんかすんげえ曖昧な形なんですけど、
うん、
この曖昧な枠の中に、
うん、
キゴマの動物を何匹まで乗せれるでしょうかっていう。
うん、
で、結構でもね、これやっぱゲーム的にすごくこのフックが効いてて、
うん、
面白いんですよ、ゲーマーがやっても。すごい子供向けっぽいんですけど、まず、なんかね、いかだの中に、10匹の動物がチョイスされるんですけど、
はいはいはい、
まずこれ見て、入れるかどうかをせーので意思表示。
ああ、はいはいはい。
で、
この時点で面白い。
そうそうそう。で、いや、いけるでしょう、つって、
はい。
いや、大体いけるんですよ。で、その後、1匹ずつ追加していくんですよ。
はいはい、はい。
すり上げていく。
そこには、体が遅いヘビがいたり、
はいはいはい、
大きなゾウさんがいたりして、
はいはいはいはい、
で、あら、ゾウさん4匹目みたいなことを言いながら、
はいはいはい、
で、そこで、誰かが、ノー、
はい、
もう入らないと思うよって、一人でも出たら、はい、その時点でイエスを出した人たちが、
うん、
チャレンジタイムに入るんですよ。で、ここのチャレンジタイムがなんと強力なんですよね。このイエスって言った人みんなで、はいよし頑張るぞっつって、ガーってやっていって、で、その日、思い出屋さんがノーを突きつけて、うん、で、僕と大ちゃんさんが、やりましょうっつって、
熱いね。
うおーって詰めて、
これは盛り上がる。
これが、絶妙にね、この最後に蛇の背中だけ入らないみたいな。
あ
これ無理です。もうギュギュってしたら壊れちゃうみたいな。あいや、どうしましょう、落ち着け、なって、で、これちょあよく見てください。ここのライオンの足元が開いてますよみたいな話になって、一回、よし、また時間ある。ちょっと一回外そうっつって、バッて外して、ライオンをくるっとひっくり返して、この足と足をカチーンみたいな。蛇が入ったっていうのが、もうあと砂が2個ぐらいしか
ない
。砂時計の。うわーって言って、
時間ギリギリで。
そう。で、もう興奮しすぎて、大ちゃんさんが椅子から落ちる。
あの時か。で、僕は横でゲーム、別のゲームやってたんですよ。
そうそうそう
横の
そんな感じで。
大丈夫かな
と。大興奮だったんです
よ。それ、聞いて思い出したんだけど、
はい、
ボードゲームの箱を片付けるのにちょっと似てない。箱の中にコンポーネ
ント
とか。ああ、熊牧場とか難しいじゃん。
そう、
うん。ちゃんと入れるみたいな。
それは時間制限でやれって言われたら、おあれね、ほんといいゲームでした。
面白そう。
そう、仕組みがすごくやっぱなんか根源的に面白いですよね。
はい、
なんか、で、最後はやっぱ協力して達成感もあるし、
うん。
いや、いいゲームでした。
あと、だからあれですよね、そのイベントで言ったら、もう福岡の、まあ僕らも福岡何回か行ってて、
はいはい、
で、タラさんもあれじゃないですか、ほら、アグレットさん来られたじゃないですか。
はいはいはいはい。
研修でね。
研修で。
遊びに。
アグレット研修。まあ、ボードゲームを遊ぶという研修。
そうですね。
はい、で、まあだから徐々になんか、お互い顔を覚えて、てきたみたいな。なんか良くないですかこういうの。
そうですね。
つながりがこう。
そう。
だから九州なんて9個しかないんだから。
うん、九州9個じゃない。8。沖縄入れてあまあいいや。
はいはい。まあ。まあね狭いエリアなんだから。もっともっとこう、つながりたいなみたいなね。
はいはい、そうですね。
それは思いますよね。いやだから福岡の方とかって結構ツイッターとかで、つながっている方は前々からいたんだけど、
そう、
それがその顔がつながったみたいな、
そう、
リアルでですね。
あの方だみたいな、
はいはいはい、
やっとお話できた方もたくさんいてですね。
あとあれですね、そう福岡もこれからだからまた行ったら、
うん、
わあお久しぶりですみたいな感じになるし、福岡はそれもいいんだけど、あれですよ、そのイベント終わって、
はいはい
はい、カフェミープルさん行きましたね。
そう、
ネイトさんと
番外編ね。
そうですね。
そう、もうこれだから僕のわがままで行きたいんですっていう前から思ってて、
いや行きたかったし、
で話したら、もう大ちゃんさんから行きましょう。 で連れてってもらって、なんかね、あの中洲ですか、そこは。
いや、中洲じゃないです、親子通り。
親子通り、そうそうそう、あれは違うんですか、中洲じゃない。まあまあ、なんか福岡の歓楽街の、うん、ここにあるのみたいな、なんか二度見するような場所にあって、で、入ったら、すっげえ落ち着く、なんか親戚の家みたいな雰囲気のね、
はいはい、そうですね、めっちゃ日本っぽい感じ、
掘りごたつなんです
ね。そうそうそう、
全席掘りごたつで、
はいはい、和風なんです
ね、うん、そうそう、まずお店の雰囲気が良くて、うん、そのスムージーも美味しくてとかあるんだけど、うん、なんだかんだやっぱりね、あのご主人のネイトさん、
そう、
もうあの方の人徳というか、
そう、
溢れ出る人間力ですよね。
そう、あの俺はその前のボードゲームフェスタ5で、うん、ネイトさんが斉藤さんにご挨拶来ていただいて、
はいはい、
それで、まあ、たまたま僕が斉藤さんの横に立ってたから、
うん、
まあ、名刺いただいてちょろっとおしゃべりさせていただいたんですけど、はいはいはい、もうね、ちょっと喋っただけであの方すごいいい方だって、
そう、本当なんか
笑顔も素敵だ
し、お会いに、なんか会いたい、
そう、
会いに行きたくなる、
そう、
素晴らしい方ですよね。なんか変な話は、ほら、外人さんって、なんか聞いた話ですけど、うん、なんか、You are champion! みたいに言ってれば喜んでくれるみたいな。
それ、ザキヤマさんでしたね。
チャンピオン、それから、イエーイみたいな。
そうそうそう。
あの、ほら、現にあの日会場で遊んだ外人さんも、
はい、
イエーイチャンピオンって喜んでたから、やっぱ本当だと思って。なんか、そういうノリのイメージあるじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、ネイトさんってちょっと、なんか、そういうんじゃない。
そうそうそうそう。
なんか、そんな、なんかイエーイみたいな感じではない、
う
ん、
そうですね、
ですよね、うん、そうなんだ、うん、みたいな、なんかそのすごくこう人情っていうのかな、
いや、僕お客さんたち、その時言ったっすけど、
はい、
お客さん立場から言ったら、
はいはい、
サニバに雰囲気が似てるんですよ、
は
いはい、
ああ、
そうです、ね、
そう、
まあまあ急転向進化ですね。これもう多分お客さんの僕しか分かんないと思う。はいはい、多分サニバのお客さんは行ったら似てるなって絶対感じると思う。
はいはいはい、
そうそうそう。逆にあちらのお客さんこっち来てもそう思う、絶対思うと思います
。じゃあすごく入りやすい
です。そうそう、入りやすいんですよ、
とにかく。まあ個人店舗ですね。
その、カフェ そのネイトさんっていう方は、日本人ですか？
ネイトさん、
ネイトさん、アメリカ人ですか？
ネイト、ネイト。
あ、いや、うん、今の話を聞いて全然知らないので、
あ、そうか、そうか、
はい、
うんうん。
あとはボードゲーマーで、通称みたいなのがあるから、
ね、あ、まあ、その、
スミス君だって何人ですかって
言われますね。
スミス君は何人ですか？
まあ大阪とまあ長崎のハーフぐらい。
そう。まあ楽しかったですね。
楽しかった。いや、あとこのカフェニープラはやっぱりそのゲームのチョイスがすごく面白かったですね。
そうそう、
確かに。
うん。
で、しかも終わって話しましたよね。
はい、はい。
絶対俺らに合わせたチョイスなんですよ、あれ。
そうそう。
で、俺らがもうこいつら普通のゲームやってるだろって分かってて、
はい、
こんなゲーム見たことないだろ。
そうそう。ね、一つも見たことないやつ
が
結構出てきて。
まず日本語説明書がないみたいな。
そう。これフランス語なん
だ。日本語訳が存在しない。いやでもどれも面白かったですね。
面白かった。
行ってみたいな。
行きたい。いや、ぜひぜひ。
そう。
めっちゃ
また行きたいですね、本当ね。
まあ正直福岡は近いでしょ。
そうですね。
長崎から
近かった。近かった。全然日帰りで行ける
人はい
る。この聞いてる方でちょっと興味ある方ぜひね、カフェミープルさん行っていただければ。
はい、本当、はい、充実の一日でしたね。
今日
ね、僕はその知り合い、すみません、一回ちょっと戻っていいですか、ペースターの話で。僕、お知り合いの方と会うのも好きなんですけど、
うん、
全然知らない人とゲームやったり、その全然知らない人とゲームやりながら、ニコニコしてるのを見るのが好きなんです
よ。あ、
はいはい、で、まあ、前回もそうだったし、前々回もそうだったし、今回もそうだったんで、
うん、
安心したし、
うん
う
ん、
そういうところにまた、知らない人は行ってみて、遊んでみたら、絶対楽しいと思います。これだけですね。はい。
確かに。
はい、
じゃあ、行きますか、
はい。
よろしいですか、
はい、はい。
本編の方に入っていきますか。
行きましょう。
そうですね。
はい。では行きます。
はい。
本日のテーマは、俺の〇〇なゲームランキングパート 3!
イ
ェーイ！ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン。
俺たちのだったっけ？まあ、細かいところ
だったっけ？まあまあ。
あ、まあ、
はい。
はい。で、パート3ですよ。 はい、人気企画、
大人気企画、
はい、まあ、
オペラ的に人気、
そのだからさっきもあのアンケートを考えるの楽しいじゃないけど、はいはい、ランキングを考えるのが楽しいですね。
そうそう、
要は俺たちの丸々なゲームっていうゲームのくくりを決めて、
はいはい、
個々人のランキングをね、
そうですね、
まあ、ベスト3ですよね、
はい
はい、決めてって発表していくっていう、
そうですね、
はい、回でございまして、
はい、
で今回は、はい、そう、今までは自由にテーマ決めていいよって言ったんですけど、
はい、
今回はあの、兄さんから、
はい、
お医者さんにネーム兄さんから、
はい、
お便りいただきまして、
はい、
こういうテーマで話してほしいっていうお便りいただいたんで、
はい、
喋らせていただくんですけども、
はい、
兄さんがおっしゃったのは、例えば1年とか半年とか、
おうおう、
上半期とか、
うーん、
なんかそういう半年と上半期一緒ですね。まあ3ヶ月とか、まあ
はい、
そういうくくりで期間を限定しての、
うん、
ベストゲームってどうですかみたいな。
いいんじゃないですか。
期待っていうことで。
なるほど。
はい。で、だから今回は、上半期ちょうど時期的にも。
ああ
、
まあ、
そう
です
ね。
そうですね。なので、1月から6、2018年の1月から6月までに遊んだゲーム。
はい、そうですね。
はい、当然、そうですね。はい。で、この上半期の中のベスト3を言っていこうじゃないか、
はい、
という企画なんですけども、じゃあ、順番どうします？トップバッター行きたい方いらっしゃいます？
これどういう流れでいくの？その、だからその3話して、発表して、
うん、
そこを掘り下げるのか、それとも3333でその後話すのか。
ああ、どうですか、今までは一人が3発表して掘り下げてっていう、う
ん、それちょっと思うのは、
はいはい、
かぶったりあるんじゃないか。
ああ、そうですね、
うん、だからどうですか今回。
ああ、いいですね、
で
いいですよ、
その後こうお互いのリストをチクチクチクチクになる
ほど
行くみたいな、
その方が面白そう、
ね、
一回やってみましょう、
話せそうな気が
する、1を引っ張れる、
うん、はい、そうそうそう、行、
は
い、きましょう。
じゃあでも順番は固定しましょうか。
わかりました、
はい、じゃあトップバッターやった人、シーン、
シーンですね、
はい、じゃあ僕、はい、え、
行きましょう。
じゃあスミス君から。
いや、いいんですよ、
はい、どうぞどうぞ。じゃあトップバッタースミス君で、はい、2番やりたい人、
シーン、はいはいはい、
ヤコウさん、
はい、
3番やりたい人、
じゃあ、はい。
いや、なんかほら、いつも俺トリオ嫌がるじゃんか。
ああ、確かに。いや、なんか全然手を挙げないから。
あえてトリオ取ってみようかな、みたいな。
ああ、
じゃあ、
まず1、2、3を言えばいいですね。
はい。
あ、違う違う違う違う。ベスト3の3を言う。
あ、3、3、3。
そういうことか。
え、そうでしょ。
あ、じゃあ、それで行きましょうか。
スミス君の3言う、ヤコウさんの3言う、平さんの3言
う、
うん、俺の3言う、で、1回4人で喋ってみて、で、次、じゃあ、第2位行こうよ。
わかりました。
なんか、こう、
かぶったら。
3が出た人が他の2位だったりとか。
うん、それが面白いんじゃない？
ははは。まあ、じゃあ、いいですよ。それで行きましょう。
行きましょう。
行きましょう。
はい、じゃあ、
はい、
行きます。
はい。
スミス君の第3位は、
セーフハウスです。
おー、いいね、上半期のね。スミス君の上半期のベスト3の第3位は、セーフハウス。
セーフハウス。
はいはい。
はい、
じゃあ、後でお話聞きましょう。
はい。はい、
ヤコウさんの上半期第3位は？
はい、私は、エイジオブリバイブです。
おー、
はい、はいはい
はい。はいはいはい、そうなんだ。
じゃあ、平さんの、
はい。
上半期第3位は？
白熊救助隊！
おー、
はい、
いいですね。
はい。
じゃあ、誰か言ってもらっていいですか？
じゃあ言いましょうか。
はい。
じゃあ、上半期の、砂川さん、うん、第3位は、
グラギャモン、にゃん！
おー、はい、そっかそっか、ゲームマーですもんね。
はいはい、は
い。
見事にバラ
バラ。はいはい。じゃあ、まあ、キスミス君から聞いていきます？
は
い、
ちょ、まあ、セーフハウスは、
いいよね、
良い。割と寒い時期にやったのが最初だったんで、まあ、
うんうん、
春先ぐらい。
いつだったかな、1月2月ぐらいから遊んでた気がしますけどね。
寒かったんですよね、その時期は覚えてたんですけど、ね。で、やっぱり独特の雰囲気じゃないですか。音楽かけて、で、その30分っていうタイムリミットがあって、でも追っかけられながらこういうのなんかじわじわ苦しいみたいな。
何を隠そう、僕もね、入れようかなと思いました。
ああ、
うん。いや、もうそれぐらい、割とだから、お店的に見ても、うん、その、やっぱ、ブームになったゲームってあるんですよね。
はいはい。
うん。で、セーフハウスは確実に、その、 なんか一時代を築いたというか、
うん、ちょっとこの間、うん、前々回かな、回でそのセーフハウスのちょっとお話が出てきてて、
うん、
狂気ハウス、
そうそうそう、
あ、
やったことは、
あの、
あ、やったか、一緒にやったんだ
一緒にやったんで、うん、狂気ハウスをやった、はいはい、あのメンバーなんですけど、
う
ん、
そう
か、あれはやばかった
です、そう、あれめちゃくちゃ面白いんで、
うん、
あれはすごく楽しかったんで、うん、まあまあこれからも続けていくと思うんですけど、うん、まあ、まず上半期の、まあ、トップ3には入って、
うん、
そのゲームでした、
はい、
確かに。
じゃあヤコさん、
僕はやり足りてないんですよね、あれ、あのゲーム、あの、まあ、要は建てるものを建てて点数稼ぐゲームじゃないですか。
ごめんなさい、もう一度タイトル、
エイジオブリバイブ、
あ、はい、はい、うんうんうん、なんか円形に並べるやつですね、円形にな
ってて、そうですね、はい、それを、まあ、あのアクションで買うっていう、
はい、
うんうんうん、そうですね、はい、うん、なんかまだまだ点数取れるんじゃないかなって思って
ます。だから何回ぐらい遊びました？
あ、でもまだ 4,5 回ぐらいしか遊んでない
です、ね。おお。でもそんなに遊んで
る
んですね。
やってる方なんじゃないですか？
やってますね。やってる方ですね。
結構理解できる。はい、だからなんか結構なんつうかそのアイデアが独特というか。
そうですね。
あれはエイジオブシリーズの中でも結構なんか、うん、工夫が面白いって言ったら変ですけど、うん、
はい、
うん、へえって感じのアイデアがいっぱい盛り込まれてて、
おいでがなき、
うん、
サニマにないんですね、
あ、そうそう、うちにはないんで、
ないですね、
うん、
探しちゃった、
はい、平さん
は、はいはい、自分はあの白熊救助隊なんですけど、
うん、
まあ、まずはやっぱりね、あの自分がグッときた道でですね、
うん、
あのやっぱりね協力ゲームが好きなんですよね、
うん、
で、さっきのセーブハウスとだいぶ迷ったんですけど、
うん、
あの白熊救助隊に関してはね、なんかいろいろその苦労した思い出っていうのが、
はい、
上半期、
はいはい、
なんかね、あのどうかな、知ってる人いるかな、あのなんか白熊コマが陶器でできてるんですけど、
はいはい、
あの足元がね、なんか有罪っていうんですかね、あの
釉薬みたいな、
釉薬なんかね、うん、薬がついてて、
うん、
ネッチョネッチョしてて、
うん、で開けたのも僕見てたんです
よ、あれめっちゃネッチョネッチョしてる、でなんかボードに乗せたらなんかピョーンってボードが浮いちゃうぐらい、いやで、なんかその、あ、で、もうこれはね、いいことなんで言っちゃうんですけど、あの、ほら、スゴロク屋さんで買ってたんですよね。
うん、
で、あの、連絡したら、もうすごく親切な対応をしていただいて、
はいはいはい、
そうそう、あの、スゴロク屋さんもね、まあ、言っちゃうんだけど、あの、自分がそのクレーマーだったわけですけど、
まあまあまあ、
クレーム対応、すごい神対応ですから、
あ
の皆さんクレームしてみてくださいって言っちゃダメですけど、
まあ、クレームっていうか、
頼れるって
まあ、普通に聞いてたんだよね。
そうそうそう、これどうな、あの、仕様ですかって聞いたら、あのちゃんとあのなんかいくつか送るから、うん、いい方を繰り返してくださいみたいな、
いや、やっぱこういう事後の対応ってすごい大事だよ
ね、そうそう、やっぱそこで印象決まる部分もありますよね、
そうですね、
うん、いや、まあそういうなんか白熊ちゃんのなんかメンテナンスじゃないけど、うん、だからうちの白熊ちゃんはその何十体いる中から選ばれた選ばれし白熊ちゃんなんですよ、まあ、そういう意味でもちょっと多分これから末永く可愛がっていくのかなと、
う
ん、
そうそう、
まあ、ゲームの内容に関してはもう前ホットゲームで散々語りましたんで、
うん、
あの何回か前のホットゲームを聞いていただければ、
はい、
うん、すごくなんかあの運要素のあるパンデミック、
うん、
ちょっと違うから運要素がより強いんですよね、
うん、
ダイスがあるんで、
あの、ね、成長していく感じがいいですね、
そうそうそうそう、だからあの辺でパンデミックにはない魅力がすごくあるっていう話をしてるんで、はい、興味ある方はぜひ聞いてみてください、
はい、
はい、以上です、
じゃあ砂川さんですね、
あ、はい、僕は、クラギャモンニャンを紹介させて、ですね、
うん、
あれね、やっぱりなんていうかそのやりやすいんですよ、
うん、
サニバはあの2人用ゲームは回りにくいって言ってるんですけど、うん、今まで言ってたんですけど、ちょっとやっぱ新サニバは結構ね隙を見つけて、
うん、
お一人様ちょっとフラーっと暇そうな人がいたらパッて捕まえてこれどうですかって、
うん、
でも見た目もキャッチーだから、
うん、
あの例えば女性とかすごい食いついてくださって、
はいはいはい、
あの楽しいですね、
なんかその時間もそんなにかかんないしって感じですよね、
まあ、そうそうそうそ
う、
でなんかあの真剣にやろうと思ったらいろいろ戦略も考えられるっていう、
うん、
まあ僕はまだやってないですけどね、そんなにその戦略運動は、
あ、
でも今後ずっと楽しんでいけそうな感じなんで、
はいはいはいはい、
ドラギャモンニャンは、入りましたね、
大事、うんうんうんうん、
よろしいですか、
はい、
じゃあ続いてスミス君の第2位いきますか、
はい、
スミス君の上半期第2位は、
第2位はグラバーです、
おお、グラは入ってきた。グラ
は。はいはいはい、
はい、はい。じゃあ、続けて、はい、ヤコウさんの上半期第2位は、
ロールプレイヤーです。
おー、いいっすね。はいはいはい。そう、それがあった。じゃあ、タイラさんの上半期第2位は、
第2位は、ダークソウルズボードゲームです。
おー、出た。はいはいはい、はい、はい。
じゃあ、砂川さんの上半期第2位は、
あんなサッカーパン。
ああ、やっぱり。
じゃあ、セミスから聞いていきます。
はい。まあ、グラマーですね。
はい、はい。
うん、5月でしたっけね。
はいはいはい。
そうですね。ゲームマー
春。ゲームマー春で、うん、まあ、発表されてて、まあ、うん、その前から、まあ、私有とか、
うん、
まあ、ちょっと、製品前段階で、
まあ、そうですね、
わざり聞いたり。
我々は長崎だから、その作者の赤瀬さんと赤瀬ヨグ先生と、はい、一緒につながりがあったので。
そうですね。
うん、
まあテストプレイだったりとか、ちょっとさせてもらってって、うん、やっとこう、製品、出来上がったっていう。
そうね、待ちわびた。
そうですね。
わかるよ。
で、多分、その、何、うん、ですかね、ちょっとこう、少しだけですけど、その、うん、なんていう関わったゲームがこうこの世に出て、
そう
なんかこのなんか反応みたいな、
そうそうドキドキ、そうそう、そのだから世に出る前の赤瀬さんのあのドキドキ感で、
そうでした、そうでしたね、
で出た後のあの反響があってすごいホッとした感じ、
やっぱり僕もなんかその反響、まあ反響って言ったらまあみんながどんな感じで遊んでるのかなとか、うん、どういう感想を持ってるんだろうなっていうのは、
うんうんうん、
ちょっとツイッターをチラッて見たりとか、ボードゲームグラバーって入れて検索してみたりとか、
はいはい、英語サーチってやつですね、
でもまあ本当にマイナスなものはあんま 見かけなくって、
確かに確かに、
やっぱり出たら、
うん、
なんかそのボードゲーム場で買ったよ、うん、じゃあ今度来週遊ぼうぜみたいな、うん、すげえ楽しいかな、交渉が難しいと思ってる人でも、
うん、
楽しくできるゲームだよとか、うん、だったよとか、うん、っていうのがあったんで、ああよかったっていうのもありつつ、でも自分でやっぱりやって、
うん、
やっぱ楽しい、
うん、
であと、まあ、何回もやりたいっていうのと、あとおすすめセットありますよね。
そうですね。
はいはいはい。おすすめセットを、まだ全部やりきってないんですよ。
そうですね。そりゃそうです。
なので、まだそれもやりたいなっていう、今後のちょっと展開も含めて、
うん、
2位です。
はい。
確かに。
じゃあ、ヤコウさんは。
はい。ダイスゲームは、興奮しますよね。
あ、ごめんなさい。タイトル何でした？
あ、はい、ごめんなさい。で、ロールプレイヤーです。
ああ、
ロールプレイヤー。はい、ロールプレイヤーなんですけど、
はい、
あれなんですよ。もうダイス振ります、はめます、点数伸びますみたいな感じなんですけど、
ああ
どこにはめるか、で、はめた後の能力のアクションをどうするか、
うん、
うなりながらやれるけど、
ああまあ、
結果的に単純で、
うん、
深いゲームで、でしかもファンタジーの要素があるというですね、
うん、
面白い要素が満載なんで、第2位でございました。
うん、あれはなんかその、思ったよりシンプルでしたね、
そうですね、
遊んだ感じね。
そう
あれは確かに、なんかでも、ヤクオさんらしいなと思うのが、よくサグラダとかと比較されるけど、
はいはいはい、
サグラダじゃないんですよね、ヤクオさんは。
そうです、
うん
はい。
ああいうキラキラしたのはなんかこう、
そうそうそう
後ろ足で泥かける感じ。
そうい
やいや、まあほら、TRPG が好きで、
はいはい、
だからあれですよね、TRPG のキャラ作り
そうそうです、
ね、をやってるみたいな。はい
は
い、
ほぼ D&D だ、
うん、完全にヤクオさんあっちですもんね。
そうです
ね。オークオンに。その話がありましたね。
あのネーミングセンス最高ですよね。
いや本当日本語版のなんかその変なネーミングって結構僕嫌いじゃないんですよ。
まあまあそうですね。
うん、いやあれ確かにそう僕もね数日前に、
はい、
なんかその何気なくお店のゲームリストを眺めてて、
はい、
なんか遡っててあロールプレイヤーってなんかふとそのなんか引っ越しのバタバタとかで、
はいはい、
頭から失念してたその時期があって、
はいはいはい、
やりたいなってちょうど思ってたんですよ。
そうやりましょう、
うん、やりましょうロールプレイヤー、
はいう
ん、
やりましょう
もっともっとやりたい、
はい
はい、じゃあ
素晴らしい
平川
は、はい私はですねダークソウルズボードゲームなんですけど、
はい
実は僕 協力ゲームがすごく好きで、
はい、あれ、ゼじゃん、
うん、ゼですね、あの、うん、ダークソウルのボードゲーム、あれに関しては、うん、あれこれ合ってるかな、まあ、でも確か上半期頃にやっと遊べたみたいな感じだったと思うんですけど、あの、なんせね、長く待ったんですよ、あれは、うん、多分ね、予約してその、うちに届くまでに多分1、2年は確実に待ってるし、うん、でそれからルールをまず読み解くのがすごく苦労して、
そうでしたね。
そうそう、あのめちゃくちゃルール長い、うん、でまあそれ苦労したっていうのもあるし、うん、でなんせ長時間ゲームだから、
そう
ですね、タコを立てる機会いつこのチャンスは来るんだみたいな。でやっと今年の上半期に、ね、遊べて、
そうですね、
あのやっぱその苦労した分なんか愛着がみたいなのもあるんですよね。うん、なんかさっきのだから白熊もあれも、まあ、そういうエピソードでしたけど、
はいはい、
なんかあのゲームやっぱ苦労して遊んだなみたいな、うん、そういう思い出が詰まってるっていうのと、やっぱりその、うん、唯一無二感がすごかったっていうところかな。
あ、はいはいはいはい、
多分全国的に見たらまだ遊んでない人の方が多いと思うんで、うん、あれはですね、なんつうか、協力ゲームの中でも、かなり独自な路線のゲームシステムなんで、うん、まあ特にその、ちょっと難易度高いものっていうのに抵抗がない方だったら、うん、あれはちょっと、その、あれにしかない味っていうのが、バリバリに感じられるんで、うん、
はいはいはい、
うん、もっともっと遊んでほしいなって感じですかね。
は
い、
ちょうどあれですよね、そのデジタルゲームの方の元の、
うん、
ダークソウルが好きなお客様が
そうそうそうそうい
らっしゃって、
そうそうそう、
それでその時は結構立ってましたね、
うん、そうそうそう、それでだから結構繰り返し遊ぶ機会があって、
うんうんうん、
やっぱああいう長時間ゲームっていうのはもう何度も言ってるけど、繰り返しやったら、うん、やった回数だけ面白くなっていくんで、うんうん、いやあれはちょっと今後ももっともっと遊びたいな、
うん、
であの後日談の話しましたっけ、あのなんか
なんだ
あのボスがね、
うん、
あの追加ボスが あるんですよ。
あ、拡張ってこと？
そうそうそう、あの基本セットに入ってるボスがいて、
はいはい、
で追加ボスっていうのが数週間前かな、
はあ、
最近、うん、やっと「ヘイジャパンのみんな」みたいな渡せたな、なんかその出すぜってこと で、はい、でそれがすごくいいんだけど、結局、はい、あの日本の国内価格でボス1体で9000円っていう、
わお、
すっげえかっこいいフィギュアがついてて、
はい、
まあ素晴らしいんですけど、まあ、ちょっと血の涙を流しながら諦めました。
ああ、
いや本当、ほらなんかあれじゃないですか、なんかちょっと前にツイッターで、何ですけど、欲しくなった時には買えないなんとかかんとかみたいな話があったの知らないですか？
ああ、わかんない。
ゲームタイトルなんとかかんとか、あ、知らない？
うん、
なんか哲郎さんとかが確かね、つぶやいてたんですけど、
うん、あ、ハッシュタグのこと？
なんか買える時に買っておけばよかった、
うん、ほららら、はいはいはい、あったあった、
そうそうそう、
はいはいはい、
もう本当それを痛感しましてね、
うんうんうん、
うん、そうだから皆さん後悔のないように、
うんうん、
はい、まあそういう気持ちが詰まったダークソウルズボードゲーム、
うん、
かなと、はい、2位でした、
はい、はい、ありがとうございました。
そして砂さんは、
はい、花咲かポンなんですけども
、はい、
これはだからあれですね、なんていうんですかね、イカガヤさんが作られたゲームで、だからボードゲームポッドキャストイカとりによりと OK のいかがわしいラジオ、うん、
はいはい、
でまあなんかあれですよ、まあ、直接だからよくよく考えてみたら、これで花咲かポーンで僕イカさんとの思い出の話をしようと思ったんですけど、花咲かポーンはゲームマ大阪で、
お、
はい、平さんにお願いして買ってきてもらったんですよ、
うん、
ゲームマ大阪は僕は行ってない、
うん、
でそれから後のゲームマ春5月になって行って、イカさんとお会いしたんですよね、
うんうんうんうん、
はい、そこでだから、まあ、ゲームマも初体験だしイカさんも初体験ということでは
いはいはい
いやイカさんにお会いしたことあります？
あ、あります
あります、はい、
ですよね、うん、最近スイス君イカラジ聞いてんだよね。
ちょっとこの次の話に、ね、来るんでその話は取っときます。
ああ、ごめんごめん。あれね、あれですよ。あれじゃないです？
あれじゃないです。
人生で、
あれ、
なんかほら、イカさんにお会いす
する前とお会いした後では人生観がガラッと変わるみたいな。
それは当然のことです
。聞いたことありますか？
あります、
ね。イカ以前イカ後みたいな。
なんかほら、インドに行ったらどうのかな。
そういう感じ。
めっちゃ笑ってると思うから
。いや、笑ってないと思う。そんな感じで、
はいはい、
やっぱ僕にとってのイカさんとの出会いっていうのはすごいんですよね。
うんうん、
はい、それで、まあ、思い出の一品ということで。
なるほど。
なるほど。増えました。
じゃあ、上半期の第2位はイカさんでいいですか？そうです
ね。
ほぼそうですよね。まあ、ゲームも楽しいですからね。
そうですね。いやそうですね。
はい、
うん。ということです。
はい。
じゃあ、次、スミス君の、
はい、
いよいよ、上半期の、CM とか挟んだ方がいいですか？
じゃあ、一旦 CM です。
しこい。
しこい。しこい。ちょっと不適切な表現が。
こんなことない。パラパラパラパパン。
はい、じゃあ CM 明けです。
はい。
はい、
では、
はい、
スミス君の上半期の第1位は、
ガンシュークレバー。
お
ード
カーン。はい、お話は。
シュートクレバーですね。
はい、
しました
ね。はい。
では、ヤコウさんの上半期の第1位は、
やったゲーム、ソルギンです。
おお、はい、いやじゃあ行きます。
はい。
平さんの上半期の第1位は、
ジェデステンキャプテンソナー。
お
ー、では、
はい、
砂川さんの上半期第1位は、
ドゼリド。
納得。泥みたいな言い方でしたね。
じゃあ、聞いていきましょう、スイッチ。
はい、はい、はい。
僕は、1位、ガンシュンクレバーなんですけど、
はいはいはい、
これは超キンキンでやってる、
はいはいはい、
ゲームで、まあ、6月後半から、
そうだ、まあ、そうだ、
ここに入って、させてもらってるんですけど、
うん、
これ、入荷する前に、
うん、
さっき、まあ、ちょっと言ってもらってたんですけど、
うん、
イカラジを、ちょっと、うん、もうちょっと前から聞くようになったんですよね、
うん、
でそこでそのイカさんが、
うん、
熱く語る、
うん、
ガンシュンクレーバーを熱く語る回っていうのが
ありましたね、
あったんですよ、はい、2ヶ月ぐらい前ですかね、
うん、
でそこでおーすごいな、まあ、これやってみたいなって思ってたら、
うん、
ちょうどサリバにそのまま入りました
。大体だから今日本でガンシュンクレーバーしてる人みんなあの回聞いてから
その影響がまあかなりあるとは思うんですけど、まあ僕はなんかその、まあ、それもなんかやっぱり一つのきっかけではあったんですけど、
うん、
まあガンシュンクレーバーそれで楽しませてもらってるんですけど、
はいはい、
何よりもそのイカさんの説明がすごい楽しそうなんですよね、
うん、そうですね、そうそう、
でそのイカラジ、まあ、聞かれたことがある方もない方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
その回は、まあ、前半はそのイカさんがその説明をして、
うん、
後半は、
うん、
リナさんとケイさんと、
うん、
まあ、やった後の、まあ、感想戦みたいな感じだったんですけど、
うん、
後半始まって一発目にケイさんがもう一回っていう、もう一回やりたいっていうことから始まって、おそんなリプレイ性高いんだっていう印象を受けたんですよね。
リプレイ性は高いね。
はい。まあ、それやらないと分かんないんですけど、やってみて本当に実感っていう感じで、まあ今後もうちょっとやりたい、200点届いてないんで。
だから、タイラさんがよく言ってるんですけども、成長ですよね。
そう。
前の自分の点数を越すっていう。
数値がやっぱあるのがミソですかね。まあ、やっぱなんかやっててめっちゃ楽しいっていうのがまあ基本にあるんだけど、実は直前まで、2位、ガンシュンクレバー。
おー。
いや、これは、選ぼうと思ってた理由は、
うん、
これはお店目線なんですよね。
うん、
その、今、そのだからサニーバードの流行っていうあれで言うと、
うん、
もうこのテーブルがガンでそっちのテーブルが旬でこっちはクレバーなんかそんな雰囲気、
いやそうです、
ね、来る人来る人遊んでるし、
そうそう、
いつ来ても毎日やってるんじゃないかな、
大げさじゃなく、
うん、
確かに
ちょっと久しくないぐらいの流行り具合なんで、
そうですね、はいはい、
だから結構そんな長くならない
そうそうそう、
うん、
ただなんかやっぱ KDJ ですよね、だから、
うん、
ちょっとゲーマー向けのっていうことで、
まあまあ、
ノミネートです
かね。まだ決定じゃないです。
まだだったと思いますけど、まあまあだからそこまでめちゃくちゃ簡単なゲームではないはずなのに、なんかやっぱりね、1ゲームやって遊び始めたら、そのぐいぐい引き込まれていく魅力があるんですよね。なんか難しそうに見えるけど小難しくないというかね。
そうですね。まあ、単純といえば単純ですけど、そうそうそう、奥が深い。なんかこの方法でやったから、じゃあ次はこうやろうとか、次はこの作戦でちょっと行ってみようとか、ちょっとこう次を考えさせるようなゲームなので、まあ、今後も継続して、まあ、上半期まで食い込んでいくかどうかって感じですけどね。
まあまあでも今はまあ完全にブームって感じだけど、
そうですね、
多分今後も割とこう、
ね、
定番として、
うん、なると思う、
遊ばれていくんじゃないですかね。
うん、
でまた変な話、初めて遊んだ人はまたその元春クレバー感を感じて、
そうですね、
うん、またしばらく遊ぶんだろうから、
シュンとするんでしょうね。
いや、いいゲームですよね、あれはね。
元春クレバーです。
はい、じゃあ、ゆこさん。
はい、ソルキンなんですけど。
はい、来ました、はい。絶対入ってると思った。
そうですね。
最近、やっぱり1位が多いですよね。
で、そう、ずっとやってるんですけど、
はいはい、
ちょっともう試したいことがあって、もうその今、そのことしか頭にないんですよ、実は。
やりましょう、やりましょう。
やりましょう。
それは作戦的な、
作戦的
ゲームの。
そうそうそう。あの、
はい、
なんか BSW? あのネットでやれるやつがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれって、あの人がやってるやつはあれ見ていいんですかね、よくわかんないですけど、ルールが。
あ、感染みたいな。
感染みたいな。
そう、システム的にできるんだったらいいでしょ。
で、それをずっとリプレイできるんですよ、その。
はいはいはい。
ずっとターンを。ターンを何してない
か。まさか。
はい。それをずっと眺めてたんですよ。
ヤコさんが？
いや、入ろうと思ったんですけど、ちょうどまだやってたんで、でやっちょずっと眺めてみようと思って入ったんですよ。そしたら、コーンが46とかなってて、何それってなったわけですよ。そんなコーン持てるのって思って、気になって見てったら、はいはい、あ、なるほど、こういうプレイで集めるのかと思って。
やばい。興奮してよだれてく
ださ
い
ごめん
なさい、なんかヤコさんが
勝つ気まんま
たまに見せるこのヤコさんのね、そういう感じ
ギラッと、
はい、
めっちゃガツガツしてますね。
そうなんですよ、ちょっと試してうまくいくか分かんないですけど、ちょっとやってみたいなと思って、まあ単純にあのドクロが綺麗やし、あの点数がぐんぐんって伸びていくのも楽しいですもんね。
はい、
本がない、本がないっていうのも楽しいし、
シロ君にリベンジしないといけないです
よね。あ、まあまあそうですね、彼とはあの人狼の時も一回バチバチや
る人間がある
そうなんだ
あの大げさじゃなくてあれですよね、親子ほども年の離れたっていう。
あ、実際そうっすよね、
下手して
るこれぐらいはあります。
まあまあまあ、まあまあ、そこまではいかないけど、
いかないけど近い、
ほぼ近い、ほぼ近い、
そ
のほうが年近いし、
そうですね。
まあ、それは間違いない
んで、まあ、まだギリ10代じゃなかったですか。
そうです、うん、そうですね、そうですね、はいはい、
そんな男と、
そうそう、いやもう年は、
まあ、まあ、このゲームそこが
ゲーム上の上ではもう、
いや、いいことですね。
シロさん、シロさんお願いします。
いいですね。
以上ソルキンでした。はい、
じゃあ平さん。
はい、自分はキャプテンソナー、
うん、
はい。これはですね、入荷したのが先月だったかな。まあ、もうほんとキンキンで。
はい。
遊んでません、まだ全然。
でしょ？
そう。で、ただこれは、だから上半期に、遊んできたどんなゲームよりも、今、音速で追い抜いてるんですよ。自分の中で。
期待値が、ね。
この期待値が。
うん、
ブリブリブリブリブリブリ
音よ。他になんか音なかったの。前
の話じゃない、前の話で赤瀬さんが、
はいはいはい、
持っててやってたって話
言
って
ませんでした。赤瀬さんは違うゲームじゃないかな。赤瀬さんは多分持ってなかったと思いますけどね。まあ、とにかくこのキャプテンソナーは、
うん、
まあ、去年ぐらいからかな、
うん、
結構もう話題にはなってて、
そうそうそう、うん、
だからまあ今年の上半期のゲームかって言われたら別にそうでもないんだけど、うん、
まあ自分がグイグイ来た、
うん、あれどうだっけ、日本語版が出たのが今年でしたかね。でも
分かんない、
確かそうです。
あ、でも多分
届いたのが、
うん、
今年だ。
あのほら鳥間さんがバーってやってたんじゃない。
あ、そうそうそうそう、うん、でもめっちゃ安かったからなんか
こ
う、
はい、
なんかイラッとして買ったみたいなそういうやつだったんですけど
誰だ、 あなただ
そうでなんかその、8人とかで遊ぶんですよね、
うん、
要するにまあざっくり言うと4対4の、チーム戦、リアルタイム潜水艦バトル、 うん、で、まあ、今、毎日のようにこれのプレゼンをしてるんですけど、
うん、
まあ、とにかくその、官庁、一等航海士、機関士、通信士って、その4つの役職に分かれて、
うん、
で、チームを組むんですよね。
うん、
で、赤チーム、青チームになって、
うん、
で、これを慣れてきたら、もうリアルタイムでやるんだと。
そこがね、
う
ん、
そう。
すごいね。
で、今ね、それを、まあ、言ってもあれって、ほら、8人集まらないといけないから、
うん、
なかなかまあその今日いきなりやるかって言ったら難しいっていうことで、
う
ん、
そうですね、
今一生懸命そのじゃあイベントとしてやろうってことで、
はいはいはい、
募集してて、
うん、
でルールブックを粛々と読み進めてるんですけど、
はいはい、
もうねこんなルールブック読みながら、
うん、
こんなにワクワクしてるの久しくないなっていうぐらい、もう本当に今ワクワクしてるんですよ、
はい、
うわー館長こんなことできるんだって、あのじゃあちょっとそのこれでも今度ホットゲームで話そうかな、
あ
もうね、
はい、
もうその
痛くてたま
る館長は館長の見せ場があるんですよ、
うん、
で一等航海士は航海士で、
うん、
あこれ絶対航海士見せ場でかっこいいよね、
うん、
機関士このセリフ言った時みんなもうキラーってなるよなみたいな、で通信士は通信士であのいわゆるソナー長なんですよね、
はいはいはいはい、
こう音を聞いてどんな仕事をするかっていうその一人一人にちゃんと見せ場があって、
うん、
これは多分もう終わった後もうきらめくぞとこの4人のチームがまあ楽しみでしょうがない、
うん、
そうだからまあルールブック読んで期待値が上がるっていうのはまあよくあることなんですけど、
はいはい、
まあ、今まで読んだどのゲームよりもちょっと今ワクワクしてるかもしれない。
うーん、
これはですね多分やったらわかるんですけど、
うん、
大げさじゃなくてもリアルタイムゲームの、
うん、
あの金字塔って言ってもいいぐらい、
はいはい、
ルールのね練り込まれ方がすごいんですよね、
うん、
で、あの実はね買う前に僕レビュー全然調べてなくて、
お、
そう、もう本当に安くてイラついたから買ったっていうだけだったんですけど
イラついたからっていうのはよくわかんない、
そうなんだこれクソ安いなクソクソって言いながらポチったんですけどまあまあでもまあでもその後で調べてみたら、
うん、
やっぱすごい評価も高くて、
うん、
あそりゃそうだよねって今もう期待値がマックスまで来てるんで、
うん、
遊んでないけどあの今年の下半期はこいつだっていう感じになればいいなと思ってます、
はい
はい、ということでキャプテンソナーでした、
はい、
早く遊ぶぞということで、
はい
はい
はい、ありがとうございました、
はい、
ではは
い、
砂川さんの第1位を
聞きたくないです
いやなんかさっき泥みたいな言い方だ
ったああ引きずってんのねそういう言い方をねドゥディリトだからあれなんですよね
はいはい、
まあ、ジャック・ゼメさんの、
はいはい、
な反射神経系っていうんですかね、
うん、
まあ絵柄を見て即座に何か言うみたいなね、
はいはいはい、
ゲームなんですけども、まあ、誰とは言わないんですけどツイキャスで、うん、愛さんが紹介してたんですよ。
匿名
で。そう、ちょっと面白いやつあるよっつって。で、話聞いてて、あ、これ絶対俺言えねえやつだわって思ってたんですよ。でも、その、ちょっと前ぐらいに、放課後サイコロクラブでも紹介されてて、で、なんか、楽しそうやんって思って、まあ、購入して。まあ、正直あれなんですよ、さよなら三河会。そうですね、長崎のサニーバードの
旧店舗
で、旧店舗から新店舗に移るよっつってこの店舗でボードゲーム会やるのはもう最後だよっていうさよなら三河会、あの会の時にドデリロは拒否しますって
あの方に言われました
ね。そうそう、ね、ちょっとね女性約2名ね、
うん、
拒否られたっていうのもあるんですけど、当然まあまあそういう性質がある、そういうゲームのせいなのか俺のせいなのかわからないけどまあそういうシチュエーションもあるとはいえ、僕の中でやっぱね超面白いんですよ。
うん、
はい、なんかキャッキャワイワイできるんですよね。
まあでも確かに思い返してみると、
はい、
上半期の砂川さんはドデリドでドデリドで
したよね。
そうですね、はい、なんかほぼ、うん、ずっと持ってましたもんね。
そうですね、
ドデリド、
はい、最近なんかポケットに入ってないんですか、ドデリド。
あ、口癖がドデリドっていう、
はい、
あ、やっぱりあるんだそう、この砂川さんドデリドの特徴として、
うん、
箱がもうスレスレっていうこの短い期間で
本当これね、ゴールデンウィークの時に東京行った時に、ね、持ってったんですよ、
はいはい、
そして親戚の子供と遊んだんですよ、
はいはい、
そしたら親戚の子供はあれは小学校4年生 3、あ、いや、小学校3年生の男の子かな、うんうんうん、めっちゃね、あのカード曲げるんですよ。バンバンってやって。で、あの、最初はイライラしてたんですけど、はいはい、まあもう、これも味かなと思ってね、あ、うん、まあもともとそういうアクションゲームだし。
うん、そうだね、は
い。だから、楽しいですよ。
うん、あの、超ラムな話で言うと、あの、なんかよくわかんないけど、最近再販なんかしばらく品薄だったんですよね。
ああ、そうそうそうそう。うん、あの僕が買った時はあれですね、バネストさんから、うんうんうん、バネストさんにしかなかったです。
うん、うん。これはなんかぐーっと、その、市場に出回ってるみたいなんで。そ
うですね。はい。多分俺のおかげでしょうね。うん、違いますね。
はい。
ありがとうございました。ドデリドでした。ということで。
あれ？いいね。
あ、もうこんな時間喋ってんの？
え、喋ってると思いますよ。
本当だ。
確かに。びっくり。
え、そんな感じしなかった
んですか？しなかったですね。まあ楽しかったからですね。
じゃあ、なんか終わっていきますが、最後に何か言いたいことあります、
う
ん、
最後にサクッとタイトルいっていきます、
はい、
振り返りで、うん、じゃあ僕からじゃああの順番で、はいはい、じゃあ3位がセーフカオス、うん、2位がグラバー、うん、1位が感触
と、はい
はい、はい、3位がエイジオブリバイブ、
うん、
3位が、あ、2位がロールプレイヤー、1位がソルキンでした、
はいはい、そしてサニバタイラは3位が白熊救助隊、
うん、
2位がダークソウルズボードゲーム、うん、1位がキャプテンソナーでした。
はい、砂川は、3位がフラギャモンニャン、2位がナスダッカポン、1位がドゥティギトでした。
バリエーション顔芸顔芸
はい、じゃああのコーナーいきますか。
いきましょう。
お便りのコーナー。はい、本日も番組にお便りが届いております。
届いております
。
はい、はじめまして、サニバンは。
サニバンは
ヒゲ先生と申します。
ほう、
お医者さんにネームでしょ
う、ね、
はい、先生、毎回楽しく聞かせていただいています、
うん、
ぜひお医者さんにで取り上げてほしいことがあり、うん、メールしました、
はい、
もしかしたらデリケートな話題なのかもしれないですが、てんてんてん、うん、私は最近小さなボードゲーム会を主催するようになり、はい、ボードゲーム会を主催するようになり、
はい、
参加者の皆様に楽しんでもらえる会にしたいと思っています、
うん、
そこでゲーム中のアドバイスについて悩んでいます、
うん、はい、
先ほどの100の質問にもありましたね、
あ、
はい、協力ゲームでない限り、基本的に誰が勝者を決めるの、誰か勝者を決めるのがゲームの常です、
うん、
ただゲームにあまり慣れてない人が同卓の対戦相手、例えば経験者、そのゲームの所有者にプレイに関するアドバイスを求めるのはマナーに反することでしょうか。今までは私は初めてやるゲームで同卓のプレイヤーにこうしてみようと思うんですけどどうですかねと何気なく尋ねることがありましたと。ただゲーム会を主催する上でもしかしてこの行為を不快に思う人もいるのではないかと思い始めました、
うん、
はいはい、まあ、そういう感じでこのアドバイスについて、うん、まあ、あのお医者さんにでちょっと話していただきたいというお便りをいただきました、うん、
はい、
ヒゲ先生ありがとうございます。
どうですか、さっきの質問の反対の話ですね。
そうなんですよ。これはでももう僕の個人的な意見ですか、
はいはいはい、
そんなの全然 OK に決まってますね。初心者さんが求めることですよね、
う
ん、
そうですね。
それにマナー違反は多分ないと思うんですけどね、
うん、まあまあまあ私も個人的に全然って感じですけど、
うん、
うん、なんかあのほらやっぱりそのヤコウさんもさっきおっしゃってたんですけど、その、
はいはい、
理解度が、うん、そのあまりにもその理解できてなかったらゲーム自体を楽しめないっていうのは、うん、まあ、あると思うんですよね、やっぱり、うん、だからそういう意味でそのなんか自分の中で飲み込めない時とかに、
うん、
あのこれってこういうもんなんですかとか、
うん、
あの変な話僕でも結構聞きますよ。その例えば、
あ、はいはいはい、
斉藤さんが、ね、斉藤さんのゲームを持ち込んできてくれた時とかに、
うん、
これこんな感じなんですか、本当にこんなんで大丈夫みたいな、
うん
うん、でなんかこう、ね、うまいことしてやられるみたいな、あれはよくありますよ、
ね、あ、そうそう、斉藤さんズレやる肝心なことは教えてくれないみたいな
あ、言い忘れてましたって
ね。そうそうそうそう、
まあ、多分優しい人たちは教えてくれると思うんで、ま
あ、うん、あ、でもこれ思い出しましたよ。多分あのデンペンデンさんとかが、はいはい、よくなんかその思いつかなくてなんか考え込んでしまって、なんか停滞させてしまうみたいな、兆候みたいな、
はいはい、
なんかちょっとごめんなさいみたいな、
あ、
もう全然いい いですよね、うん、どうしていいかわからない問題みたいな、う
ん、はいはいはいはい、
だからそんなね、あのアドバイスを求めることに不快を思うってことは僕はないし、うん、なんかねいいですよね、
まあどうなんでしょうね、逆になんかそれがじゃあ問題になるケースがあるのかっていうのをこう考えてたんですけど、うん、どうなのかな、その例えばですけど、その同卓してる人が、うん、まあでも回数とかじゃないですか、なんかその何回も何回も聞いてたら確かになんか、うん、ちょっとって思う人がもしかしたらいるかもしれないけど、そのゲームの進行に滞りがとかですね、
まあ、あとはそのこう思いつくことに楽しみがあるんだから、
そうそうそう
思いつきなさいよってこうなんか師匠的な
感じまで、
まあまあ、まあ、楽しいって感じです
楽しみを奪いたくないみたいな、
そうですね、自分で考えないといけないところは、うん、じゃあそれは考えてっていうところもありますけど、うん、でもここはどうなるんですかみたいな、この、まあ、いろいろなところはありますけど
ね、
だからまあ、あえて
答えを言うのはできないんですけど、うん、
なんかすげえ無理してそのじゃあどういう時問題があるかっていうのを今ずっと一生懸命考えてたんですけど、うん、あのもしかしたら、うん、その例えばですよ、うん、同卓してる中にもう一人初参加の方がいて、うん、その人は聞きたくなかったっていう場合があるかもしれない、
うん、なるほどね、
だからもしかしたらそういう気遣いは必要なのかもしれないですけど、
あ
まあ そうですね、そこも含めて結局その場を見て気遣いさえできれば、うん、まあ僕は全面的に問題ないと思いますけどね、
うん、
うん、
まあまあ、分かんないですけど、例えば、そのアドバイスを求めたい方が、まあ、ちょっとあの知ってる方にこっそりこう耳打ちして、
うーん、
で、
まあね、
はいはい、
でじゃあそれは他の例えばその、
うん、
初心者初プレイの人が複数いるんだったら、うん、じゃあそれは皆さんに言いましょうとか、うん、そういう場合はこう、
まあ
まあね、まあ場合にもよりますけどね、う
ん、まあ僕は自分で言っといてなんですけど、そんなことする必要はないとは思って
ます
けど、
まあまあそうなんですけどね
気遣いすぎかなって気は、
まあ
そうです、うん、だからまあ
場合はですね、
まああれでしょう、だからそういうケースがあるんじゃないかっていう、
は
い
は
い、
あるとしたら強いて言えばあるかも、
レアなケース、
そうそうそう、僕はそんなことないと思ってますけど、
まあなんかその心が狭い人が
大丈夫ですよ、だからそう問題とかなんかその例えばですけど、ケチつける人ってのは何してもケチつけるんで、
そうそうそうそうそう、
気にしてもしょうがないですよ、
そうそうそうそう、
まあ、その方はその主催側の目線でって、
そうそう
そうそう、やっぱその主催の苦労って絶対あるんで、
う
ん、
そうですね、
なんかね、変な話だが参加者の中に何言ってんだこいつみたいな人がいることも絶対あると思いますね、
はいはいはい、
うん、でももうそれを気に病んでも仕方がないんで、はい、
うん、
あのこれだけ気遣いができる方だから、
うん、
僕はなんか大丈夫だろうなって勝手に想像してますけどね、
そうですね、
うん、
ああもしかしたら板挟みになってるのかもしれないです
ね。ああ、そういうことですかね。
そのなんかね、
うん、何か気になったんでしょうかね。
うん、
まあ、そういう時にはもう砂川さんに DM で。
そうそう、自分はまあオープン会の主催じゃないけど、まあ、変なそのカフェの、まあまあ、店長というかね、ずっとやってきたんで、まあ、わかりますよ、なんとなくそういう苦労があるだろうなみたいなことは。そう、大丈夫ですよ。何でしょう、
ひげ先生
、はい、ひげ先生、大丈夫ですよ、
うん。
あんまり気にしなくて大丈夫ですよ。
そうですね。
そう、
はい。ひげ先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあひげ先生には番組特製ステッカーをお届けさせていただきたいと思いますので、はい、本名とご住所を言っていただければなと思います。はい、
もしかしたらひげ先生が本名かもしれない。
そうですね。はい。
はい、
番組ではお便りを募集しております。
はい、
ツイッターアカウントおしゃべりサニバの DM か、Gmail アドレスおしゃべりサニバ@gmail.com、シャワー SHA でございます。皆様のご応募待ってます。はい。
はい。
じゃあ、あのコーナーいきますか。
いきましょう。
はい。はい、
ホットゲームインマイヘッド。
イエーイ。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。ヤコウです。
はい。
はい、
ヤコウさん。
はい。今回紹介するテーマはこちらです。エイジオブプロモートです。
はい。
はい。買ってきました。 ごボードゲームフェスタ。
はいはいはいはい。
新作なんですよね。
そうですね。
はいはい、はい。ここで出すのが初めてってこと、ここっていうか、その、ボードゲームフェスタで出すのが初めて。
前日はでも、あの、ほら、フリマ
ー。あー、そっか、フリマに行かれたっておっしゃってた。
は
い、
はい、そうですね。うんうん、サザンロースゲームさん。
はいはいはい。
で、これちょっとやってみたんですよね。
はい。やりましたよね。
はいはい。
多少のルールミスはあったんですけども、
はい、
まあ、没落した貴族が人脈をまた再構築して、
うん
まあ、家を発展させましょうって
言
ってますけど、やることは、もう 4つのフェーズに分かれてて、
うん、
まずアクションを選択するのが、なんか4枚か7枚ぐらいのカードを、こう、プレイヤーがこう、これ選んだら戻して、
うん、
で、それがまた選択肢が4つあって、で、別のプレイヤーがこのアクションを選んでみたいな感じの、アクション選択フェーズっていうのと、
うん、
次は、表になってるカードと裏返ってるカードがありまして、
は
い、で、それを、アクション選択したカードによって、裏返る、表返るカードが決まるんですね。まあ、2枚から、まあ、8枚まであるんですけど、まあ、これ、プレイ人数で変わりますけど、で、アクションもいろんなアクションの種類があって、まあ、まずはその表にするカード公開のフェーズがあります。で次は、人物を、今度はカード、人物カードなんですけど、その人脈なんで、カードを所得するフェーズがあるんですけども、それは、その、さっき選んだアクションカードにその2枚オープンになりますよ、6枚オープンになりますよっていう、その先頭から6枚目のまま、6枚目までの間のカードを選ぶんですけど、それが一番数字が低い、点数がおそらく低いであろう数字を選ばなければなりませんっていうゲームですね。ただ、アクションの内容によって、いろんな、例えば、一番低いんじゃなくて、2番目に低いやつを取りなさいとか、
うん、
あと、その、うん、そうですね。カードの場所を入れ替えてもいいですよみたいなのもあるんですよ。あと、その所得するときにシーケンスっていうのがあるんですけども、シーケンスっていうのは連続した数字の数なんですよ、ね。これ、まあ、1から多分0から11ぐらいまであるんですけども、要は、さっき言った通り、低い数字を取らなきゃいけないんですけど、もし、その公開する6枚の中で、1、2、4、5、3とかなってて、5枚目までの中から選びなさいとかなってたら、
うん、
1から5までその中で揃ってるんですよね。まあ、順番は適当ですけど、そしたら5を取っていいっていう。1、2、3、4、5ってもし揃ってれば、1じゃなくて連続だったら5を取っていい。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ただその間に1、2、3、4、5、8とかあって、8を取りたくても、それは連続じゃないで8は取れないと。
なるほど。
ただ、その、シーケンスが2個空いてるやつを取っていいみたいなのもありまして、アクションの中ですね。で、それでどんどん、その、人脈カードを取って、まあ、この点数、左下にある点数を取ればいいんですけど、人脈は、平等じゃないといけないという、なんか、思想があるみたいで、これ赤の人脈と、黒の人脈があるんですよね、カード的に。で、これが何だったっけ、
枚数の差分だけマイナス3
点。そう、マイナス3点になるんですよ。例えば、赤4枚、黒5枚だったら、黒が1枚多いですね。
はい、
これが、マイナス3点になる。
は
まあ、カードの中の点数は入るんですけど、いっぱい、これが、ね、4、5だったらいいですけど、例えば3、8とかだったらもっとすごい点数が
マイナスになっちゃう。なるほど、バランスよく集めろと。
そうなんです。で、その、
カトエリが出るとマイナス。
マイナス点になると。で、なんか、ですね、なんだったっけ。
何が？
あー、わかんなくなっちゃった。なんかあの、帝国派と、なんか強行派
みたいな。派閥みたいな、
ね。派閥があって、そうですね。そうです。ただ、赤と黒は同じ枚数じゃないんです。赤の方が少ない。
そういうやらしいあれがあるんですね。
ほう
ほう。へぇー。
そうですね。
なるほどね。なんかこの
皇帝派、黒はわしのアイコン。強行党派。赤十字架のアイコンみたいな感じですね。みたいですね。で、その、まあ、その、要は、あれアクションが取りたいけどダメだとか、このシーケンスが揃ってないけ
ん、
このアクションを取ってシーケンスを揃えようみたいな感じの、アクションを選べるっていうことですね。
苦しいけど、
なるほどな、
でも楽しい、ね、
聞いたこと
でも面白かったですよ、この鳥間さんで知ったんですけどね、鳥間さんもうんうんなりながら、まあ、うん、楽しんでたみたいな、うん、最初はなんかいまいちつかめなかったですけど、
ね、そうですね、
分かってくるとだんだん楽しく
なって
、あともう一個要素があって、
なるほどね、
点数が低いやつになんか書簡っていうカードが特殊カードがあって、まあ、これも2枚オープンになってるんですけど、これは確か、 なんか僕が取ったのは1回手順をパスして2回連続でできますよみたいな、まあ、特殊アクションも選べるようなカードが2枚オープンになってて、このカー人物カードの中にこの書簡あのなんか手紙のマークがあるんですけど、このマークのやつを取ったら、この特殊能力は使える、でも点数は低いですよみたいな感じの、
うん、
ゲームなんですね、はい、まあ面白かったですねこれ、
これがまず最新作ってやつ
ですね、そうですね、はい、
なんかいつも、まあ、これもルール聞いただけでまだ遊んでないからあれですけど、はい、そのいつもルールとかを拝見して思うのは、うん、なんか何かのモノマネじゃない、なんかその、
う
ん、すごくこうやっぱね、ルール職人じゃないですけど、
う
な、ん、らされるルールですよね、いつもね、
どうやって思いつくか全然わかんない、うん、
なんかこうお会いしてやっぱお話したじゃないですか、
はいはいはい、
なんかイメージですけど、やっぱこう職人っぽいというか、
あ、そうそうそう、
あ、確かに、
そうそうそう、うん、あの、なんて言うんだろう、こう、佇まいがね、
うん、
すげえ知的な感じなんですよ、で、あ、やっぱりあの脳細胞からこういうのが出てくるんだなっていうのをなんか納得できるような感じというか、
ですね、あと大ちゃんさんが言ってたんですけど、
はいはい、
エイジオブサモナー以降をずっとエイジオブシリーズで、うん、この絵ができたのはこれがまた久しぶりに絵が出た、今まで
フルカラーなのが、
あ、フルカラー、フルカラーなのって言ってましたね、でも絵もいいんですよ、
めっちゃいいですよね、このなんか中世のなんか宗教画みたいな絵でね、
そう
です
ね、
これ、うん、非常に雰囲気あるし、
プロテスタント、
プロテスタント、
プロテスタントじゃないですね、なんだっけ、あ、出てこない、中
プロレタリア
な、あ、そうそうそうそう、うん、そんな感じの中世のなんかそんな感じの絵なんですけど、
そうですね、雰囲気あるし
ですね、いい感じです、
うん、超余談ですけど、
はい、
この絵の話ですよね、このここに、
あ、そうですね、
あのデザインって、これはまあゲームデザインか、これを逆さまに見てて、あれテレステンって書いてると思って、
はい、デザイン
って
書いてないよね、
非常に、ほらほら、はい、
今回紹介したゲームはこちら、はい、エイジオムプロモート大人脈時代でした、
はい、
はい、ありがとうございます、
どうす、
じゃあ終わっていきますか、
はい、
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました、
ありがとうございます、
またお会いいたしましょう、
うん、
お届けしたのは砂川と
夜行と
スミスとサニバタイラです、
ありがとうございました、
ありがとうございました。